皆さんのお祈りに心から感謝いたします。1週間のジョジョキャンプが守られて、今年は46名の子どもたちがジョジョキャンプに参加して楽しい時を持ちました。その中で聖書の御言葉を子どもたちに語ることができました。今日はそのことも紹介しながらメッセージを語らせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。先週一週間のジョジョキャンプを守ってくださいまして、本当に暑い一週間でしたけれども、体調を崩す子どもたちもなく、このようにみんなで、楽しい5日間を過ごすことができてありがとうございます。神様、あなたが子どもたちの心に届けてくださった聖書の御言葉がお一人お一人一人の子どもたちのうちにとどまり、目を出し、身を結んでいくことができますように。神様、あなたに愛されていること、本当にあなたが一人イエス様を与えてくださって私たちを許してくださる方であること、私たちもこのレスキュー隊の一員となって周りの方々のために歩んでいくこと、そのことを子どもたちが経験していくことができるように、主よ、あなたが祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。神様、この周りの教会でもいろんなところで日本語教会のキャンプが持たれます。英語の教会でもバケーションバイブルスクールが持たれます。主よ、それぞれのプログラムを祝福してくださって、本当に子どもたちの心にあなたの愛が届きますように、あなたがそれぞれを用いてくださいますようにお願いをいたします。森子キャンプで奉仕している岡本誠君のために特別な助けを与えてください。本当に彼を体力を守ってそこにおいて用いてくださいますように。合同ファミリーキャンプも近づいています。9月の最初の合同ファミリーキャンプ、本当に先生を御霊に満たして豊かにお用いくださいますように、幸いな時としてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。神様、今御言葉を語ろうとしています。本当に神様の愛が、神様のこの御言葉が私たちのうちにとどまり、あなたの力を、あなたのご愛を経験することができますようにお願いをいたします。待ち望みつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられている聖書の箇所は、新約聖書のルカによる福音書の10章。先週の予告とはちょっと違う箇所なんですが、ルカによる福音書の10章の25節から37節をお読みしたいと思います。ルカによる福音書第10章の25節から37節です。教会備え付きの聖書、口語訳の聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の105ページです。聖書は、途中からまた後ろの方の4分の1くらい、ですね、本当に半分以上後ろにいたところから、また1ページから再出発するんですが、それが新約聖書であります。その新約聖書の105ページです。訳によってはもう少しページ数が多くなると思いますが、105ページのルカによる福音書10章の25節からお読みいたします。するとそこへある律法学者が現れ、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。彼に言われた。律法には何と書いてあるか、あなたはどう読むか。彼は答えて言った。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ、とあります。彼に言われた。あなたの答えは正しい、その通り行いなさい、そうすれば命が得られる。すると彼は自分の立場を弁護しようと思ってイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスが答えて言われた。ある人がサマリエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、その着物を剥ぎ取り、傷を負わせ半殺しにしたまま逃げ去った。するとたまたま一人の祭司がその道を下ってきたが、 この人を見ると向こう側を通っていった。同様にレビ人もこの場所に差し掛かってきたが、彼を見ると向こう側を通っていった。ところが、あるサマリア人が旅をしてこの人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思い、近寄ってきて、その傷にオリーブ油とブドウ酒等を注いで包帯をしてやり、自分の家畜に乗せ、宿屋に連れて行って解放した。翌日、デナリ二つを取り出して、宿屋の主人に手渡し、この人を見てやってください。費用が余計にかかったら、帰りがけに私が支払いますと言った。この三人のうち、誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うか。彼が言った。その人に慈悲深い行いをした人です。そこでイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から神のレスキューという題でメッセージをさせていただきたいと思います。ジョジョキャンプで一週間毎日聖書からお話をしました。今回のキャンプでは神様が私たちを守り支えてくださることを主にお話をしたんですね。神様が私たちをレスキューしてくださる。私たちを愛し、受け入れ、土台となってくださる。罪を許してくださる、そういうお方なんだ。でも、それだけではなくて、今度は私たちが周りの人々に手を差し伸べ、共に歩む者とならせていただく。今度は私たちが周りの人々のレスキューのために立ち上がろう。そういう話もさせていただきました。毎日、聖書の言葉をレスキューワードという名前で呼んで、一つずつ覚えていきました。本当にですね、もう金曜日の夜は、子供たち、ご家族もお招きして、終了式を持ったんですが、終了式発表会を持ったんですが、子供たちがその中でですね、一生懸命聖書の言葉を覚えて大きな声で読むんですね。まあスクリーンにも出しましたけれども、でも本当に子供たちが覚えて、そして大きな声でそれを読んでるのを見て本当に励まされました。子供たちの素直なレスポンスにとても感動しました。今日の聖書箇所。今回のキャンプではお話ししなかったんですね、実は。でもですね、レスキューということをテーマにするならば、とても大切な聖書の言葉だと思って、今日の日曜日、皆さんにお分かちしたいと思いました。道に倒れている人がいる。半殺しになって死にそうになっている人がいる。そこに人々が通りかかる。その時どうするか。あなたはどうするか。そういう話であります。二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一が、隣人となるべき私たちの使命ということであります。私たちは誰かの隣人となるべきなんだ。隣人というふうに読んだり、隣人と読んだりしますが、誰かの隣人となるべきなんだというふうにイエス様はおっしゃったのであります。最初、この一人の人がそこで倒れていました。道に倒れている人がいました。半殺し、強盗どもに襲われて、着物を剥ぎ取られ、傷を負わされ、半殺しにされて、そこに捨てられていました。彼が本当に瀕死の状態にいるときに、最初に通りがかったのは、祭司だったとイエスは話をされました。31節ですね。するとたまたま一人の祭司がその道を下ってきたが、その人を見ると向こう側を通っていった。祭司というのは神様のために仕事をする人です。民の代表として、民を代表して神様の前に立って、人々のために取りなしをする人で、神様の前に祈る人でした。まあ、現代の牧師と同じではないんですが、でもざっくりといえば、牧師の働きと似ているところもある、共通する部分もあることであります。人々には、現代の牧師と同じように見られていた、そういう立場の人であります。その 祭司が通りかかって倒れている人を見かけた。そしたらですね、彼は反対側を通って行ってしまったというのであります。わざわざ向こう側を通って行ったと書いてあります。道幅もそんな広くなかったと思うんですが、もう本当にできるだけ遠いところを通って行ったようであります。関わりたくなかった、面倒なことになるのを恐れたのでありましょうか。自分の生活に影響があることが嫌だったのでしょうか。次に通りかかったのはレビ人でした。レビ人は聖歌隊のメンバーとか、神殿のいろいろな、エルサレムの神殿のいろんな器の管理をしていた、やはり神様のために、礼拝のために働きをする人でした。その彼が通りかかった。しかし、彼も向こう側を通っていってしまったというのであります。この二人とも、見た、彼を見たと書いてありますね。31節も32節も、この人を見ると、彼を見るとというふうに訳されています。見たんです。でも、わざわざ向こう側を通って行ってしまいました。見て見ぬふりをしたのであります。ここまで読んだだけで私たちは、いろいろなことを考えさせられます。ドキッとします。自分はどうだろうかって。あまりにも多くのことに、あまりにもこの、私たちのこの、小さな世界の外側のことには見て見ぬふりをしていることが多いのではないか。そんなことを思います。私の周りには、私たちの周りには痛みの中にいる人がいるのに、戦いの中にいる人がいるのに、自分はそれに対して見て見ぬふりをしていないだろうか。自分の都合があるから関わらないようにしている。面倒なことになるのを恐れている。そういう自分の姿を突きつけられるような気持ちが、するのであります。知らなかったら気にしないで済んだのに、知ってしまったから、見てしまったから見て見ぬふりをするしかない、知らなかったことにしておく、そんなこともあるのではないでしょうか。でもイエスの話はこれで終わりませんでした。さらに続くんです。もうドキッと、ここまででもドキッとするんですが、さらに続くんです。そこに一人のサマリア人が来ました。そのサマリア人はどうしたのか、何をしたのか、ちょっと動詞を拾ってみたいと思います。国語の時間みたいですが。まず彼は見たんです。彼は倒れている人を見ました。そして彼はその人のことを気の毒に思ったと書いてあります。私の訳では気の毒になった聖書の、ごめんなさい、教会備え付きの聖書、口語訳では気の毒に思ったって書いてありますが、この元々の言葉を見ると、これは、強烈な言葉が使われています。まあ、訳によっては同情だったりですね、かわいそうだとか、そんな日本語が使われてますが、まあ、英語でも、took pity on him, compassion,そういう言葉が使われてますが、もともとの言葉を見るならば、聖書はギリシャ語で書かれていますが、またイエス様はアラム語で話をしたと言われますが、両方の言葉でそれは内臓という言葉、腹渡という言葉であります。それにスプランクソマイという言葉でありますが、腹渡に動詞形、まあ、名詞を動詞にする言葉がくっつきます。ですから、日本語にすると、無理やり日本語にすると、腹渡す。意味がわかりませんから、もっと言うならば、腹渡が痛む、お腹が痛むってことです。もっと日本語っぽくすると、胸が痛むってことでしょうか。でも、胸よりもお腹が痛む方がなんか、ずしんとくる感じがしますね。この、本当に、もう、その姿を見ていると自分のお腹がキリキリ痛んでくるような、人が痛みを覚えているのを見ている、その痛みがその人の痛みだけじゃなくて自分の痛みになってくるような、そういうことを彼は感じたというのであります。そして彼は近寄りました。走っていきました。彼の駆け寄ったのであります。正反対ですね。向こう側を通る人々がいた 一方で彼は本当にその人のところに近寄っていきました。向こう側を取るのでもなく、また現状維持でもなく、近寄っていきました。そして、オリーブというブドウ酒をこの注ぎました。ブドウ酒はアルコールで殺菌をしたのだと思います。またオリーブ油は傷口が空気に触れるのを触れないようにとカバーしたんだと思います。痛みが落ち着くようにとったと思います。そう彼は手当てをしました。そして家畜に乗せたと書いてあります。英語だとドンキーって書いてありますから、荷物を運んでたんでしょう。じゃあその荷物どうしたのかというと自分が背負ったんでしょう。本当に自分が労力を使って、自分が犠牲を払って、この人を助けたのであります。そして、宿屋に行って解放した。彼を宿屋に連れて行って、そして、彼のことを面倒を見たのであります。そしてそれだけじゃなくて、宿屋の主人にお願いしたお金払って、でも足りなかったら、どこまでも私が払うから、帰りに払うからと、最後まで面倒を見ることを約束しました。本当に犠牲を払って、自分が損をするようなことをして、彼を助けたのであります。彼は、痛みを覚えている人を見て、いても立ってもいられなくなって、近寄って彼に触れて、自分の力を使って自分で犠牲を払って、彼に手を差し伸べたのであります。最後まで面倒を見ます。この彼の姿を話をしてイエスは言われました。あなたも行って同じようにしなさい。これはイエス様のチャレンジであり、招きであります。あなたも行って同じようにしなさい。見て見るふりをするのではなく、人の痛みを自分の痛みとしなさい。自分の犠牲を払ってまで隣人になりなさい。待っているのではなくて近づきなさい。逃げるのではなく、現状維持でもなく近づいていきなさいと言われているのであります。どうでしょうか。皆さん、隣人になりなさいとイエスは言われました。今、あなたがもしもそう言われたら、誰の隣人になるでしょうか。あなたが隣人になるべきだと、心で語られている、示されている、心に示されている、心にかかっている、その人はいませんか。あなたのことを、神様があなたに、あなたの心に、あの人はどうなんだら、あの人のことを、私はあなたに隣人になってほしいと思ってるんだよ。あなたがその人の隣人となってほしいんだよって思ってるんだよって示されていることはないでしょうか。ここでの一つのポイントは、この登場人物がサマリア人だということであります。サマリア人だということであります。サマリア人はユダヤ人と仲が悪かった。それもどちらかというと、いつもユダヤ人がサマリア人を軽蔑しているという関係でした。ですから、ここで倒れているユダヤ人、このユダヤ人で書いてないんですが、でも自然な感覚では倒れていたのはユダヤ人であります。ですから、サマリア人の側からするならば、ここで倒れていたのは、いつも俺たちのことをバカにしているユダヤ人。そのような人に手を差し伸べなさいというのであります。自分が愛しやすい、手を差し伸べやすい、ああ、と人間になるならばああいう人がいいなっていう、そういう相手ではなくて、それはイエス様は誰でもできるでしょ、当たり前でしょ、そんなことは言われなくてもできるでしょ、そういうレベルで満足しているのをやめなさいよって言います。そうじゃない、手を差し伸べにくい、愛しにくい、その人を愛し、その人のところに近づいて、共に生きなさいと言われているのであります。神様はそれを私たちに求めていらっしゃいます。あなたも行って同じようにしなさい。待っているのではない。いや、そりゃ向こうがちょっと心を開いてくれたらって私たちは思うのが普通でありますが、でも待っているのではなく、あなたが行くことが大切なんだ。あなたが最初に行きなさいと、イエス様は私たちを招いているのであります。 第二のポイントに進んでいきたいと思います。私たちを立ち上がらせるイエスの愛というのです。私たちはこの聖書の箇所を読むときに、この登場人物の中で自分は誰に当てはまると思って読んでいるでしょうか。普通は今私が読んだように、話したように、私は祭司やレビ人のような生き方をしていないか、私もサマリア人のように誰かの隣人になろう。どうですか皆さん、私もそうなんですね。これ読んで、ああ私は本当にあの弱ってる人、痛みを覚えてる人、その人の隣人になってるかな、私はちゃんとしてるかな、本当に自分の姿を反省させられます。そういうような読み方をするのが普通だと思います。皆さんはどうでしょうか。私は祭司みたいになってないかなって反省しながら読んだり、レビ人のようになってないかなと読んだり、またサマリア人のようにならせていただきたいな、あ、できたな、そういうふうに読むことが多いと思うんですが、でもですね、昔の人々はまた違った読み方をしました。自分をそのサマリア人でも祭司でもレビ人でもない、違うところに当てはめながら読みました。どこだと思いますか。それはここで倒れて半殺しになって息も絶え絶えになっている、それが他でもない私なんだと思って読んだのであります。私は今助けを必要としているものなんだ、今半殺しになっている、私は倒れている、自分の力では立ち上がることもできないんだ、そのことを自覚していたのであります。ああ私は本当に弱い、本当に私は倒れて、私は半殺しになって息も絶え絶えになっている、それは他でもない私なんだって人々は思ったのであります。ではこのサマリア人は誰でしょうか。その倒れている私を見て、そして私のことを気の毒に思った、単に気の毒に思った、かわいそうだなと思ったんじゃない、本当に私の痛みを自分の痛みとして感じてくださって、そして私のところに近寄ってきてくださって、そして私のところにオリーブ油を注いで、ブドウ酒を注いで、私のことを家畜に乗せて、そして宿屋まで連れて行ってくださって、そして私を解放してくださって、私をのために犠牲を払って最後まで面倒を見ますよ、最後まで面倒を見ますよって言ってくださった方は誰なんだろうか。それがこの話をされた、この例え話をされたイエスご自身なんだ、イエス自身なんだと呼んだのであります。瀕死の状態の私を見て何とか救いたいと、いても立ってもいられなくなって私の痛みをご自分の痛みとしてくださって、私の傷口にあのブドウ酒に象徴される十字架の血を注いで、油に象徴される聖霊を塗ってくださって、本当に私のどこまでも面倒を見るよ、私はどこまでもあなたのことを面倒を見ると言ってくださった、それはイエスご自身なのであります。イエスはこのサマリア人は誰のことを指しているかって、まずイエスご自身が私のためにここまでしてくださった、そんなにしなくていいよ、なんでそこまでする、私たちこの良きサマリア人の話を読んだときに本当に感じないですか。ここまでしなくていいよって普通だったら、ここまでしなくだって自分の仕事があるでしょ、自分のなすべきことがあるでしょ、ここまでしなくたっていいじゃない、この商売はどうするんだ、あなたの商売はここまでしなくたっていいよ、そういうふうに感じるのが私たちの常であります。でもイエス様はまさに私たちのためにそこまでしてくださった、 そこまで愛を注いでくださった。今回、本当に子供たちに話しながら、そのことを強く思わされています。私たちが誰かの隣人となる、その前に、まず、イエス様が私の隣人となってくださった、そのこと、本当に神様にとって私たちはとても大切な存在で、何か人の役に立つとか、社会に役に立つとか、この良きサマリア人のように、もう社会のために、人々のために一生懸命できる。だから神様は私たちを愛してくださった。そういうことが条件なのではなくて、神様がまず私たちの存在自体を喜んでくださってる。私たちは弱いんだけど、私たちは足りないんだけど、まさに倒れて、もう瀕死の状態のような、そういうレベルの存在なんだけれども、神様は私たちの存在自体を喜んでくださって、そして私たちにどこまでも面倒を見るよと、どこまでも私はあなたと共に歩みたいよって、そのように思っていてくださる、そのことを感謝していくこと、それが出発点なのであります。イエス様はあなたの隣人となってくださる方です。あなたの存在自体を、あなたは神様に従うからとか、神様のために頑張るからとか、そういうこと以前に神様はあなたを、あなたの存在自体を大切に思ってくださって、受け入れてくださってる。だから、本当に感謝して、その恵みに感謝して、私たちは立ち上がっていく。私たちも誰かの隣人になっていく。私たちも誰かのそのことに無理やり無理して頑張って一生懸命よりも感謝して、誰かの隣人にならせてください。イエス様、あなたが私の隣人となってくださったから、私もそのような生き方をさせてください。そのように出て行こうではありませんか。神様が私たちにその力を与えてくださいます。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、本当にこの一週間の重量キャンプ、守ってくださって祝福してくださってありがとうございます。神様、私たちの周りには多くの共に歩むべき方々が与えられています。その中には本当に共に歩みやすい、愛しやすい仲間もいます。その一方でそれぞれどこかで愛しにくい、そんなことを感じる、お互いもお互いの関係もあることを覚えます。でも主よ、あなたはあなたが出て行ってその人の隣人になりなさい、隣人になりなさいと招いてらっしゃることを感謝いたします。これ私たちの力ではできません、自分の力ではできません。でもあなたが私たちの隣人となってくださったから、まずあなたが私たちの隣人となって、私たちにあなたは本当にあなた自身の存在が本当に愛されてるんだよって語ってくださるから、私たちも感謝して出ていくことができるから、ありがとうございます。どうかしよう、その愛をもっともっと私たちに教えてください。神様、あなたの愛をもっともっと私たちの魂の深いところまで示してください。どれほど大きな愛を与えてくださった、どれほど大きな愛で私たちを愛してくださったのか、その大きさを私たちの心に示してくださって、本当にその愛に感謝してお答えしていくことができますように、私たちの具体的な応答をしていくことができますように、あなたも言って同じようにしなさいとおっしゃったイエス様のその招きに、チャレンジにお答えしていくことができるように助けてください。子供たちの歩みのために助けを与えてください。子供たちがこれから経験していくでありましょう、人生の嵐。神様、その中でまたこれから経験していくでありましょう。本当にいろんな生きにくさの問題や難しさの問題。でも、あなたが私たち一人一人の存在を喜んでくださる方であるから感謝します。どうか子供たちがそこで力をもらって出ていくことができますようにお願いをいたします。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。